辺境で他者向上第4回おまけ出張無気力感ラジオ朝秋はどうぞ。
はい、吉村真一です。
ゲストのこの形です。
はい、よろしくお願いします。先ほどは本当にお酒がいっぱい入っていまして、いろいろと恥ずかしいセリフをいろいろ言ってしまって、若干今恥じらいながら言い訳のラジオみたいな感じでやっています。
今は近くのマクドナルドにいまして、林村さんはピカチュウが描かれたシェイクを作ります。
かわいいですね。
あ、もういいね。
いいっすよね。まあ、今度ピカチュウの話ですよ
そのピカチュウかけてるゲストの人とは、まあ、そらそうとして、
はい、
今回は無気力感に関無気力感触の強いお便りをあえて読まずにスルーしてきました本編ですが、やっぱり力の入ったお便りもそれなりにあったので、これはもったいなかろうと、あえてここでおまけとして、
はい、
無気力感お便りを読ませていただくという体裁を取らせていただくことになりましたという感じで決めました。
はい、
じゃあどんどんいきましょう。
はい、
まずはじめ
さくさくいきますか。
タネさんから。
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
辺境紳士さんと吉村さんがコラボしたクモスラはやっぱり何度読んでも面白いです。ぜひともまたクモスラのような素晴らしい作品を作ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしいっていうか凄まじいでしたけどね
広いとかいろいろありましたからね。
トントン拍子だったかな。
本当、あれはあくまでも40万散財して300部配ったら終わりのイベントでした。
ああ
こんなに膨らむとは。
一冊1500円のプリントね、
全く予想外にしませんでした。まあ、こんな感じのやつをまた作れればいいなと。
お金がないときは労力をつけます。
そうです。
次はもなかなか面白いところには、手が出たりなんだりやぶさかでもないので、
はい、
中に行きましょう。
はい、
続いて石橋さんから。
そう、
今年のことを振り返す来年やることは発表、もちろん有言実行です。ただし吉村さんは一般市場以外でねあとは女性の好みなんかで激論すればいいと思います。紳士殿には関係ないんですが、吉村殿には桃鉄2の MP3 を早く上げてもらいたいですとのこと。
MP3 に関してはあのニコニコ動画の方を無理やり変換するような形で確保していただければ楽かと思います。
して、はい、PSP とか iPod に入れてください。
はい、申し訳ないですがお願いします。
歌も聴けるよ
歌の部分だけ聞いたやつねあの南船橋で歌った
なかったこと、
ね、胴体に関してだけはちょっと削除するような感じで作っていただけるとありがたいです
あれは歌なし版っていうバージョンを発表してもらえればいいんじゃないかと。
本当ですよ本当あの歌だけはもう地球上から一番最初に消したいデータですよ
あいやでもきっと削除したらその5倍の数の、
そうですね、消されたので出しますみたいな、出さんでよい
でそいつの営業扱いされて
では
で今年は振り返った来年やることも、
まあ、
発表したのもですね。有言実行だから下手なことは言えません。
下手なことは言えません。
で女性の好み、
はい、女性の好み意外に出てこない話ですよ。
そうだな、なので本編ではスルーしたんですけど、女性の好み、
どんな女性が、
あ、好きになった女性が好みになるんじゃないでしょうか。なんてね、なんてね、
いいですね。この若干こう照れてる感じがたまりませんね。
うわ、
こんなファンには猿の垂涎ですよ。これは
今日一番照れたわ
自分は散々メガネっ子って言ってるので、
ああ
、もう胸を張ってメガネっ子であると言って、
あれがもう嘘なのか本当なのか全くわからない真実は伏せた方が面白いですね、きっと、
ええ、
きっとみんなの妄想の方が面白いと思う。
その通りですはいはいはい、じゃあ次へ。
さあ、お互い女性は好きです。
大好きです、
うん、男ですもの。
そうですよね
続いてカクさん、
はい、
吉村さん、今野さん、今年1年間お疲れ様でした。来年のご活躍を楽しみにしています、
はい、
質問ですが、お二人の雲のない雨空の下でで一番好きなシーンはどこですか。あと吉村さん、早くメガネ子と結婚しちゃってくださいです、
まあ、後半に関してはまあなんどうでも言わないですけど、ねえよと言って
スル
ー、そんなんないわ
超スルー雲空のシーン、
一番好きなシーン、
自分はこれ考えたんですけど、
ええ、
なんか脳裏に一番浮かんできたのが、
はい、
遠野家の食卓のシーンなんですね。
お、
前も言ったかもしれないな、
飯食ってるシーンですか、
うん、あの描写がもうすげえうまそうだった。 優勝券で。
そりゃなんか結構一番嬉しいですよ、うん、飯がうまそうに見える聞こえるっていうのは結構ポイント高いんですよ、うん、
もうラピュタの目玉焼きのトーストですよ
それ結構嬉しいですよ。自分は結構全部、まあ、全部好きじゃなきゃ書けないですけどどうだろうな、一番好きなシーン、実は2章
2章
あたりで花さんがちょっと涙ぐむあたりが好きですけどね、ちょっと飯食いに来いよ的な話を持ちかけたけど、案外実はあそこ好きなんですよ。
そこか。
あそこは個人的にはすごいいい絵が出てきたので、まあ、絶対これ2というか普通だったらなんか空飛んでるシーンがいいですとか言うんでしょうけど、あえてそういう地味なとこつきました。
はい、なるほどね。あーそれ意識しなかったな。もう一回読み返すといいかもしれない。何かが見える。
はい、はい、
続いて、はい、加瀬さん、
はい、
新様マイキ様はじめまして。新名神社参拝ツアー SSGM こと加瀬さんです。
星マーク。
もうすぐ新年ですが、参拝ツアーにシンシン&マイキの最強タッグ結成で参戦なのはいかがですか。今年は新幹線をお約束しますよ。あと
お世話になりました。
リアルモーテスの GM さんですよね、
ええ、
影の主役というか、ええ、世界の司会者といっても過言ではない気がする。
全くですよ。スーパーサディスティックゲームマスターこと SSGM ですから。
全員に猫耳を突き刺したからな。
恐ろしいやつですよ。本当、いやー、リアルモーテス、
あ、
なんか看板行事になりましたけど
定番というか、
定番というかね、
2回やっちゃったからね、
まあ次やるときはもうそろそろ全国版ですよ。
首都圏というか都会だからできるゲームだったんですけどね、
ですね、
ローカル戦だともう1時間差ですよ、
ね、本当に1日やってなんか1個の目的地に着けばいいかなぐらいですよ。
あと大体県をまたぐと思う。
そうそうそう。どうですか。まあそれは抜きにして、要は1回目2回目みたいなリアルモンテスが第3回であったとしたら、
そうだな。本編でも言ったけど、まあ人としての恥よりも誇りが重いメトであれば、一番3年の手を挙げるでしょう。でなければ参加しません。
そう、本当にこれは決して逃げではないと思います。
ちょっと警察が怖いです。
正しい選択肢だと僕は信じます。
ちょっと親子連れが怖いです。
本当あんまり持つべきではない勇気です、これは。
自分もね、なんかこのサンタの男とトナカイの男を見かけたんですよ、それを見た自分は、あ、ひょっとしてリアルモーテスかなって思ったんですよね。もうイコールになってしまっている。
やばいですよ。まあなかなかいないでしょうね、首都圏を猫耳につけて歩く男は。
見たことないね。ほんまに結構
全くですよ。コスプレより下手に恥ずかしいですか、ね、
あ
若干の羞恥心がある分逆に恥ずかしいんですよ、あれは。
一部分猫ですからね、
はい。まあ、次回はリアルモーテスの方は次回はちょっとまだ未定になってます。次やる場合はもっと派手に、ちゃんと皆さんの期待裏切れるように、全国とか本当に馬鹿げたことをやりたいと考えています。
では GM よろしくお願いします。
お願いします。はい、
続いて友蔵さんから
お世話になってます。
辺境神様、吉村様、千葉光神様、帝とか随分とお世話になりました。敵を倒したらさらに強大な敵が出るのは王道。来年はもっとまずい展開を期待しています。期待してていいよね。ラジオに歌えるなんて中学生以来だったのが僕からです。ありがとうございます。
さすがは30歳
でも30歳で我々より、ね、3歳年差くらいなんですよね。
そうですね。
我々もも
う少しですよ、
仲間に。いやいや、まだまだ、
いやいや、永遠の17歳ですよ、僕らは。
精神年齢も小学生だと言われた男です。
ですよね。
まあそんな話じゃなかった。
はい、来年
のまずい展開、罰ゲームですか。
罰ゲームですか。
アイドル結成ですか。
それこそ本当面白いですけどね、本のプロが本のプロ、吉村プロでなんかアイドルを、
しかも 2ユニットかよ。解決するんじゃないですか。
CD デビューさせてみたいもんですね。手作ってみたいものがありますね。
で、売り上げの低い方がもう現場を撤去で破壊されるんですね。
さらにプロデューサーがなんかすんごい罰ゲームやるんですよ。
ああ、
やばいですねこの流れ。
誰がその番組のプロデューサーなんだろう。全く分からない。
それに関してはもう吉村電鉄交通社がラスモス完全なバックアップを取りますよ。
うわ、
そういうバカに関しては
無駄にしっかりとしたバックアップが後に引けないんですよ。マゾの展開するのは。
というわけで、まあなんだかんだで多分いろいろあるんでしょうね。マゾイっていうか、またやっちゃったよ的な。
期待しております。
いやなんだかんだでも今度さんも4月1日のやつとかもう
まだ縛られてるかな。
マゾ中のマゾでしたもんね、あのイベントはもう
滝に打たれながら手を描いてる気分です。まだ滝から出れない。大将そんな2009年、
はい、
続いてロリコさんから、
はい、
さてさて今はテイクいくつのオープニングなのでしょうか。
いくつですか。
うん、実は2くらいだった
んですね。テイク2です。意外に少ないです。
うん、という少し懐かしい序盤を置いといて、年末といえば大掃除、大掃除して何か懐かしいものなどいろいろ出てきたことと思うのですが、何かエピソードなど生まれてましたらぜひお聞かせください。奇妙な縁でつながったお二人のラジオ楽しみにしております。
奇妙な縁ですね。
それは今でもない、ね、いろいろあったからね。
そうですよ。
さて大掃除、
大掃除
しました。
いやちょうど今日しました、ね、
お、タイムリー。
タイムリー。
何年住んでる部屋でしたっけ。
今ジャスト2年ぐらいですね。
あ、じゃあ自分よりマネージャー多いか。
そろそろ引っ越さなくちゃみたいな。
いやなんかそろそろ限界になってそう。
なんか出てきました。
さすがに自分は1年だわな、
ね、思い出の品みたいな、うん、
そうだな。あ、タンスの奥から、
ええ、
もう半年くらい履いてないような部屋用のズボンが出てきて、ちょっとカビてて処分しました。
一人暮らししてるとそういうちょっとしたバイオハザード見ますよね。
まだちょっとしただけで住んでるけどね。
一人暮らしをして何がショックだったのかって、そのバイオハザード系がすごいきますよね、うん、すげえことになってるみたいな。
心がくじってる。
そう、本当に心にくるんですよ。
でもそういうものを放送して見たくないよ。懐かしいものじゃねえよ。
懐かしくはないです
よ。半年前の生クリームとご対面、
うわ
みたいなことは一緒
よ。感動の災害ですよ。
全くありません。そのものない。
大掃除今日してて、まあ、そろそろ引っ越そうかなっていうのもあって結構派手に掃除したんですけど、
気持ち的にいいですよね、
いやなんか実は皆さんからいただいたものが、
おうおう、そういやそうか、
タンスの一区画を完全に埋めてるんですよ今。ちょうどだいたい横何ぐらいかな、25センチ縦20センチぐらいの、
うん、
奥行き35ぐらいの、結構広い空間をいただき物のみで埋まってるんですよ。
最近は酒もらってましたね。
お酒、まあ、さすがにお酒は飲んだら銀はさすがに廃棄させてもらってますけど、
うん、
あの結構手紙とかがやっぱ入ってるじゃないですか。
あ、
いきなり、まあ、いきなり酒だけ送られてもこっちとしても困りますけど、さすがにね手紙は捨てられないと、
うん、そうだ。
あと昔あの雲空の時にアンケートはがきがあったんですか、うん、300枚
そうです。
それとか、バレンタインデーにもらったものであるとかいろんなものがあって、いや本当ありがとうございますとこの場で改めて伝えつつ、しっかりと墓場まで持っていきますと、
うん、老若男女から
全くですよ。
そうですね、なかなかいただいたファンレターを読み返すってことは少ないんですけど、
ええ、
それが溜まってるってことが、
うんうん、
やっぱりところどころで心の支えになったりするんですよね。そ
うですよね、うん、案外読み返したりしますね。
おう、
読み返したり、あと結構イラストとか書いてくれる人もいるんで、うん、あの PC の横とかに貼っつけたりしますからね、
うん、
もういいじゃないかみたいな。
なるほどね。
ありがとうございますと、
うん、
改めて
そうやっぱりどこに行っても持ってきてしまう。
全くです。
お、いい話、
いい話でした、うん、さてさて
続いて、
はい、
TG さんから、
はい、
初投稿なのにどうしても聞きたいので吉村さん答えてください、
はい、
日替わり魔法使い探偵七久保一生かっこ31年ほぼ文庫本一冊に相当する言い訳は書くのか書かないのはどっちだどっちだ
なんか近藤さんすごい気に入ってますよね
思わずあれ書いた直後に燃えた掲示板に、
いやあたら気合いが入った、
妄想写真を書いてしまった
本当ですよ、これ正直タイトル勝ちしてるのでタイトル的にはちょっとこうキャッチーなので
自分だったらジャケ買いできます、
書きたいんですけど、これ致命的な欠点が
登場するんですか、
あの主人公がおっさんっていうのが
31歳、
あの何ライトノベル向けのコンテストに出せないんですよねなんか少年少女向けみたいな、ああものによっては主人公が少年少女であることみたいなのがあるんですよ、そういう変にクリティカルな部分があったりしておっさんが楽しんでたんですよ、もともとおっさんを魔法使いにするというすごい最悪な方向が取り立てて思いついただけなので、
それは発想勝ちだわ、
というわけなので、多分いつか書いてしまうと思いますとりあえず、次に作るものはこれではないですが、その次とか次とか次とかで出てくるかもしれません。
やったね、
やりましたね、
というか出すとしたら文庫本で出すしかないんですよこれ、
まあ、ほぼ一冊の文庫本ですからね、
分量で指定されちゃったからね、その時はイラストレーターに呼んでください、
ぜひとも呼びます、
書きます、
はい、
それとフェイプル君も七五一の回転ですよ、言われてなくてもお楽しみに、
はい、ありがとうございます、
続いて、
はい、
三坂咲也さんから、
はい、
初めまして、さてさて今年も森の内ではいろいろとイベントがありましてたですが、一番燃えたのは何だったでしょう、あと今一番やりたいと画策していることをお願いいたします、
はい、完璧にトゥー吉村さんになってますね一番燃えたの、まあ、イベントの中で一番燃えたのはやっぱりサバイバルゲームでしょうね、
あれは個人的に王を引いてましたからね、
すごいですよ、特に一番最初の時ってやっぱ燃えますわ、延々とあの竹やぶの中に隠れてたあのドキドキ感、あれ最高でしたね、隠れててなんか雨音がすごいするんですよ、
あ
パラパラパラパラと、それでも完璧に息を殺してもういつ来るいつ来るって、で来た瞬間にもうバラバラ打つのがまた、いやあれが燃えましたね、
そうだな、今話すのよみがえるな、
い
ろ
いろいいですよね、
あれは自分も何か見ました
まあある意味燃え尽きたのはスカイダイビングでした燃焼しすぎました、
燃焼とする余力もなくなったってのはもう吉村伝説始まって以来の
大事ですよ、
大惨事というか
真っ白になりながら帰りましたからね、
そうか、でも動画上がってくるんですよね、もうその
それがちょっと難しいんですよ、動画にすると動画だとあの顔が映っちゃってるので皆さん、
ああ古いですか、
出せないんですね、なかなか
動画編集技術が必要だね、
そうなんでちょっとまあそこら辺は結構後延ばしになると、で加速してることは、まあ、ちょろっと言いましたけど、またまだ YET のもう5回目ですね、
はい、
はい、フィクスが、ちょっと春の前ぐらいにあるんじゃないかなということでちょっと期待をしてたりしてください、はい、
なるほどね、はい、では残り2つ、
はい、
まずバーディーさんが、バーディーさんから、吉村さんには千日計画がありますが、来年のお二人の商業活動の予定について教えてください、じゃあまあざっくり言いますか、
はい、
漫画の企画を立ち上げて走らせようとしている段階ですが、大人の事情によって蹴られたりする可能性がまだあります、
はい、
どうなるか分かりません、
でも
漫画を載せるのが目標です、
はい、吉村の方としては商業活動の予定は全くございません、
うん、
商業化すると出せなくなるのでそういう部分がありまして、商業化は、予定ではないです、強いてやるとしたらなんか変にグッズをなんとなく作って
グッズ
作って売るとかそういう話になるかなと思います、
それは本当に商売ですよ
あホワイトボード作りたいんですよ
なんでホワイトボード
はい、まあそんな具合です、
あなるほど、その首から下げて社長が現れるんですね今日からお前たちはここに飛んでもらう、
そう
って書いて、
はい、
何 んで社長が板についてきてるんだろう。
本当ですよ、社長と言われるのに慣れてますか、ね、社長じゃないのに、ま
あ、世に言う社長さん、社長さん、
社長さん、社長さん
っていうタイプの社長ですよ。
そうそう、嘘社長ですから
頑張って喋ってください、
はい、
最後に、
はい、
奥村天山さんからぜひ合作をもう一度、できれば小野隆さんがストーリー、吉村真由紀さんがイラストという挑戦作。
それは挑戦作というかダサ作になりますよ、相当の
不適材不適所ですよ。
イラストとか描けへんすから
小説完結できたことないですよ、一回も。
いやでも今野さんでもなんだかんだで文章書きますよね。
うん、短文思考です、
うん、個人的に今野さんの文章好きなんですよね。
おいや、
なんかあのひねりっぷりが
変な声が出たひねっぷり
ひねりっぷりがなんか好きなんですよ、あの言葉の転がし方が。
そうな
の、個人的に好きなんですよ。
うん、自分も森博士を読んで物心ついた世代なので、
いいですねそれは。
なんかまともなものが書けなくなってきた最近ハマってるのはなんか、海外のゲームブックの翻訳隊長みたいな、
ほうほうほうほう、
世界史の迷宮ですね、
はい
なんかあの古い文体が書いてて楽しいです、いつかゲーム部会議みたいな、
選択を進んでも良いみたいな
で進んだら死ぬみたいな、
そう合作はちょっと個人的にはやってみたいですけどね。また
そうだな、
どちらにしても合作をやるなら商業でやってみたいですよね、夢なら
それは夢というよりは目標であります、自分がね、
そうなんかこう堂々と自分がこうドシンドシンと歩きながらちょっとイラストを描いてくれるかなみたいな感じで出せればもうい
くらでも出す
奥か城かみたいなそんな感じで
やったね。それじゃあ自分も家帰るわ、
もう自分豪邸っすよ
負けたね、まあじゃあね痩せてるからね、
はい、そんな具合です。
そんなことを考えております。
はい、
じゃあ手短でしたが、これで OK、終了でございます。
サクサク終わりました。
やっぱりサクサク読むとサクサク終わる。
ほんと長かったっすからね、本編。
今回メイドさん負けた。
メイドさん
飲まれた。
メイドさんの横で演劇読んでましたね。
疲れた。
はい。
でもまあ楽しかったです。
本当です。
機会があったらまた、
はい、
来たってください。
いくらでもどうぞ。
というか自分が行ったりします。
今度は本当に吉村家みたいな話ですね。吉村家。
そうだな、バラエティリッツ遊ばないかな。でも相手のマスター遊ばないようにしましょう。
そうしましょう。
殴られになるから。で、いつの間にか次の日の夕方になって、
そう
俺たちの行っちゃうんだよ。俺たちの弥生だよ。
魂で語り合った感じよ。
そんな感じの2009年した作品でございます。それではまた。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
お相手は、この高志
と吉村真由紀でした。
それでは、良いお年を。
良いお年を。
というところで終わるつもりだったんですが、家に帰ってから読み残したお便りがいつあったのに気づいて、今は急いで一人で収録しております。申し訳ない。最後に1通、どんもりさんから、来年のクリスマスぶっ潰してきたぜとのこと。落ち着け、クリスマスはやってくるぞ。あと11ヶ月くらいでまたクリスマスやってくるぞ。ちゃんと予定作れよ。いいな。俺も作る。みんな頑張れ。とのこと。ありがとうございました。なんだったんだ。さて、年末の収録からしばらく時間が経って、今は1月13日、火曜日です。吉村さんとの対談でもいろいろあったなぁ。いろいろあったし、いろいろ見たし、いろいろ話した。やっぱりなんちゅうかこう、声に出して自分の考えてのを再確認するってのも悪かないと思うんですよね。それが自分がラジオの企画を立ち上げた理由の一つだったりするわけで。そんなわけで、ラジオの企画の最初に考えていた会いたい人にはあらかた、この第4回で会ってきた感じです。アットの辺境電波社交所の展開がどうなるかは私にも全く予想がつきません。本当どうなることやら。なんですが1年も、クリスマスも集まるもなく残り11ヶ月、まだまだございます。 多分生きてれば人に回るだろうし、いろんな仕事もするだろうし、引きこもったりなんだかんだ、きっとあるに違いない。そう信じて、おそらくあるであろう辺境電波第5回にて再びあなたのご視聴をもちとしたいでございます。機会があったらどうもよろしく。それでは改めまして、また次回です。お相手は近藤隆でした。